喋っていいんですか。ちょっと久しぶりな感じが、
うんうん、いいよ。
いいの。
もういいですよ。
あ、もういいですか。はい、こんにちは。
上がってます。ビズリーチ。
まあ、
ビズリーチ。
大丈夫それ。剣に絡まない。大丈夫。
誰も聞いてない。
聞いてないから。いや、聞いてないから。そっか。まあ。
まあまあ。
まあまあ。
うん、こんにちは。大橋巨泉です。
なんつったって。
へいちゃん。
それ何、クイズダービ
ー、うん、じゃーちゃ
かあのギミアブレイク、
へいちゃん、うん、へいちゃんはそうギミアブレイク、
ギミアブレイク。でもへいちゃんはクイズダービーにも出てたよね。
あ、それは知らんか、
うん、あ出てないっけ。出てるよ、ね、あ出てないか。
原平だ
よね。原平かそれ。
篠沢教授だよね。
そうだね。
5000点。
5000点ってね、
うん、
単位どうだったんだろうね、あれ。5000点ね、
うん、
点5000である必要あったのかね。
分かんない。全部ってあったね。
一か八かみたいな。
ラララララララララララララララララ。
あれなんか点数が人から人に移るんだよね、あれ。
あ、そうだそうだ
そうだ、うん、そうだよね。
カチカ
チカチカチ、そうそうそう、あれだよね。 FX の走りみたいなやつだよね。
あ、先取り
先取り、
うん、
やったことないけど、でも FX でそんな感じなんでしょ、きっと。
あ、うん、そっか、
うん、違うのかな。
そんなもんいっぱい持ってるやつは勝つに決まってんじゃん。ね、
パワープレイみたいなやつか。
そうだよ、うんうん、そう、何千万からだよね多分。
そうだね、
うん
うん、でもなんかあの昔学生がなんか学食でなんかあの今いくら勝ちましたとかやってるの見たことある。
へえ、すごい、それはすごい。
今5万買ったとか言ってたの。
それはすごいね、うん、
へえ。 彼女も巻き込まれてたの見たことある。
あんまよくないと思うけど。まあ遊びのうちで、
そうそうそう、遊びのうちでやめとけ、
ゲームでやめとけ、ゲームでやめとけ。そんなね大変だよ、うん、きっと
ね、焦げついちゃうとね大変だよ、
うん、はい。で今日はですね、うん、なんと2月22日にゃんにゃんにゃんの日でございます。おめでとう。
誰が、
え、そこ最近その辺で下がってる人、
ね、下がってる人、人なんだ。
そう、人格化してる
から。そうかそうか、人格化、擬人化、うん、
結構賑やかですよ、
うん、春が来てるんだね、
うんうん、そうかそうか。春節、
春節、春節って何。
中国式のお正月じゃないですか、
うん、あ、うん、それはもう終わったの。
それは終わってますね。
あ、そうなんだ、
うん、
なんか一日だけ何かさ、ソフトが安くみたいになるみたいなので、なんか中国のお正月だからみたいな、この間なんかメールが来てた。
あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあそういう人もいるってことね。中華系の人もも
うなんか、だから中華系のサービスだった、
うんうん、
あのソフトが、ソフトかなんかの安売りだったんだけど、
うん
うん
うん、
2月ね、にゃんにゃんにゃんか、そうか、
そうそう、
結構前回から空いてますよね、うん、実は1、
そうだっけ、
そんなことない。
あ、まあ多分年末に撮って以来か、
うん、2月ぐらい空いてる、
うん、結構ね、
なんか、うん、なんかモン・サン・ミッシェルって知ってる？
うん、あ、知ってるよ。なんだっけ、
突然だけどね、ごめん。
遺伝子組み換え作ってるところでしょ。
え、そうなの？
モン・サン、モン・サント社、
モン・サント社
って違うか。モン・サン・ミッシェルは山でしょ、うん、モンは、
あ、モン、そうそうそう、
モンベルの
モンでしょ、マウントなんだけど、そうそうそう、
でセインとミカエルでしょ、
うん、あ、そうそうそう、うん、あ、その話してたかこの間。
うん、
あ、そうそうそう、
でロシア語ではミゲルでしょ、
うん、あ、そう、ミゲル、そうそう、
うん、でアメリカ語ではマイケルでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、
うん、
そういう、
そういうね、
うん、
あ、そっか、知ってんのかその話。ちゃんと調べたからさ、
うん、でモン・サン・ミッシェルは、
うん、
まあそうなんだけど、いろんな、いや、人が攻めたりとかしてきてとか、なんか まあ、要塞に使われたこともあるし、うんうん、結構な内中身的にはこういろんな宗教とかがさ
そうごっちゃみたいな
混ざってる感じの面白いところなんですよね。そういうとトルコのトルコのさアヤソフィアなんかもそう、アヤソフィアとかそのトルコのイスラムのお寺も、うん、キリスト教の方が入って地下に行くと入ってそうですね、作りがね、
うんうん、
あ元はキリスト教だったのを、うん、イスラムの王様が、うん、なんかイスラムの文字とか書いてあったりして、うん、本当作り変えたりとかそういうのってあるんだよね、うん、結構ね、
うん、みんな教会だったものがモスク風になっちゃうとかそうそうそうよくあることなんだ、
ね、
そうそうそう
見に行くと面白い、
うん、
そうだよ。だからイスラム のお寺なんだけど歩いてると壁にかけられてるのがなんかキリスト教的な神様がいたりとかそう残ってるんだよ。
まあそうそう、まあ元は同じだといえば乱暴な言い方は同じだけど、
うん、
あそうか知ってたかそうか、
うん、
もうすごい発見だと思って今発表しようと思ったら全部知られてたね、
うんうん、世界遺産でしょ。
そう世界遺産
なんか
でさ、うん、あそのモンサンミシェル風 オムレツっていうのがあるの
知らない。
そうそのモンサンミシェルになんかお参りに来た人たちが寒いから下であったかいもの食わしてやるって言ってなんか地元のおばちゃんが作ってたの、
うん、
オムレツがモンサンミシェル風、
うん、
モンサンミシェル風オムレツっていうなんかふわとろみたいなやつが、
うん、それは何巡礼で来た人に振る舞ってあげる系のやつ。
そう振る舞ってあげる系。
ああいいね、食いに行くか。
そうそうそう
振る舞いあがめよ、
あがめよプレールおばさんのふわふわオムレツっていうお店が今もあるんだって。
あそうなんだ、うん、そこにあるんだ。
あるの、
おばさんが、ね、
おばさんが
でももうそこは店でしょ。それ
そう完全に今
の歴史的な昔はそう振る舞ってたみたいな、
うん、今はお店になってた、うん、ちゃんと綺麗な、
ああそこは資本主義が
入っちゃった
かそうか、
うん、でさその
FX が
FX 入っちゃった。 FX はちょっと違うけど、うん、それでさそのちょっと前にさ、うん、そのモンサンミシェルの話を某先生がする前に、はい、家でそれ一人で騒いでた の、
うん、
あのモンサンミシェル風オムライスを俺が作るって言って、
ああ子供に
子供に、
お
モンサンミシェル風オムライスっていうのは、うん、上にふわとろのなんかこう塊みたいなの乗せるからこれはオムライスじゃないなって言われて、
えご飯がまずあるの。
ご飯がまずあって、
ご飯は白飯なの、
一応ちゃんとケチャップライスみたいな
チキンライスを作っといて、
そこにその上にこうなんかふわとろのね、
うん、ふわとろのなんだ
こうオムレツみたいなのを上にポンって乗っけて出してみたの。
あ、はい、
うん、
あ、
でなんか
で一応ケ
チャップはかけてあげた。でね、ネットにそういうモンサンミシェル風オムライスっていうやり方があるって書いてあったから出してみたら、ところ子供たちにこれは、オムレツでもなければオムライスでもないと、
うん、
批判されました。
あ、そうなんだ。
でその後にその某先生がモンサンミシェルの話したしたから、
ああ
こんな偶然ってあるんだなって。
スピってるね。
スピってる、そうそう。
スピってるね。ああ、うん、そうなんですか。何それは、あ、でも形もモンサンミシェルみたいじゃん。
全然全然。ただそこねおばさんが作ってたオムライスがそういうなんか
ふわとろ
の、
うん、塩
味
なのそれ。味は甘系
、うん、そうそうそう、体温めるのに食うみたいなあれだから、なんか
クラブふわとろみたいな感じ
クラブふわとろね
、うん、いいね、
クラブチッタふわとろみたいな、
心斎橋ふわとろ、
ふわとろ、いやそんな話こうなんか
ちょっと調べてみよう、それ、う
ん、ガチャンガチャンってなってく時あるんだなと思ってさ、うんうん、
でも火加減大事だよね多分、
こう、あ、そうそうそうそう、
固まっちゃう、
固まっちゃう、
何、卵焼き用のとこでやるの、
うん、いや普通にフライパンでやってたけど、う
ん、
非常に不評でしたで普通にその後オムライスとして作ったら うんうん、これでいいって。
ああそうなんだ。
余計な手一手間を加えるなって言われました。
厳しめ
厳しい厳しめ
厳しめ、うん、あらららら、
はい、今週のね、
いいね、いい話だったね、
今月、
うん、
最近のこうトピック、
いいね、いいっすね、
うん、なんか、
はいはい、
一回どうします、タイトルします、
あそっか、じゃあ
まだ早い、
いきましょうか、
はい、
アライゴー
吾妻宏の五丁目ラジオ、
アライゴー吾妻宏の五丁目ラジオ、この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りします。
はい、そんな感じでした。新井さんはなんかトピック的なものは、ネタ的なものはありますか。
ね、なんだっけな。なんだかんだ、
うん、
今2つのバンドでアルバム作りをしてまして、
はい、
ライブはあんまりできないんですけど、
うん
うんうん、アルバムのプロジェクトが2つ動いてて、うん、ちょっとなんかこう、これからこう忙しくなるのかなって感じはしてます。今だリモートでできるから、あ、まあ、集まったりもするけど、うんうんうん、集まって見る前に、
うん、
なんだデモとか楽譜を共有したりとかは、うんうん、まあ、もうトラックで組んでデモ作ったりとかしてて、そうですね、データやり取りみたいな感じが多いですけど、 KPM と、
うん、
フェイマスジャパニーズは作ってるかな。あとは対空時間のレコ発3月に11日にあるけど、それはまあリハはちょっと前の日にちょっとやる。どっかでですね、通常ではないけどちょっと活動が戻り始めてる感じがする。
よかったですね。そっか、
そうっすね、それはそんな感じで、ああポッドキャストで前も言ったけどね、あのポッドキャストよく聞くようになっちゃったから特に脳科学の研究とかしてる人たちのあのやつ聞いてて、そう、
全然イメージないな。
最初はコミュニ、なんだろう、科学をこう、まあ分かりやすく砕けた感じで話してるのを聞いてたんだけど、そっからなんかちょっともっと深いことを話してる人たちのところにたどり着いて いますね今。だからネイチャーサイエンスセルとか三大科学雑誌にジャーナルに載るような人たちの論文を紹介、丸ごと紹介2時間3時間ぐらいやってたりとか、あるいはもう教授になってる人をゲストに呼んで、あの過去から現在までのあのしくじり先生話とか、あのね大学院からこう教授になるまでのストーリーの 裏の話とかを話しててとても面白いです。すごい面白い。
あ、 そう、うん、
あともうまさに今あのまさに今年、
うん
うん、例えばジョンズ・ホップキンス大学、
うんうん、
なんかコロナでさ最近よく出てくる、
うんうん、
もう最高の方の研究所だったんだけど、うんうん、そこで独立の、まあ、研究室を持った、
うん、
多分30代かなぐらいの日本人女性の人が、カリゴーさんって人がいるんで、うんうん、その人にもうインタビューで呼んで、
うんうん、
まあ、2時間ぐらいガーッと喋ってた。本当になんかいい感じで最前線の研究者って面白い、うんうん、面白いし、その仕事を勝ち取るまでの、うん、まあ、文章を書いてさ、アプリケーションしてインタビューとかをリモートでやって実際に会ったりとか、
うん、
とかの話とか、いや、 やっぱ知り合い作っといた方がいいねとかそのためには学会に行っといた方がいいねとか、そういうね、
うんうん、
すごい面白い話だった、うん、そういうの面白いね、
人に会っとけみたいな、
そういうのとかね、うん、やっぱそういうの研究者だけじゃないけどさ、うんうんうん、なんか面白いなと思って、うん、そうい
ろんなの聞いてるね、
うん、
今科学に興味が向いてるの、
なんだろう、
うん、
まあほぼ分かんないですけど、分かんないけど、
あ、でもまあ、
いや、なんか話がやっぱ面白いし、うんうん、科学者ってさ、
うん、
すごいロジックに話してくれるから、
う
ん、本当聞きやすいよ。
うん、そっかそっか、
そうそう、
ああ、そっか、
ちゃんとお話こう、
うん、筋道が立
って、筋道立って終わるから、
うんうん、すごいね、
すごい面白いよ。
そっか、
喋りとか、
いや、そんなね、
でもこう、う
ん、みんな喋れんのかね、
喋り、まあ喋りたいような人は選ぶんじゃないかなと思うけど、うんうんうん、
そっかそっか、
そうで、やっぱ研究者独特の息遣いとかあるわけ、
うん、
あのね、
あ、
別に声張り上げないんだけど、うんうんうん、あのすごいいいなっていう、ちょっと含みがある感じがね、楽しいんだよね、あーとか言ったりとか確かに確かにとか、すごいいい感じの声だなって、勉強してる人たちの声だな
って
、気持ちいいですよ。それ流してる、俺
流
して家事をするっていうか、あと家事をしたり洗濯をしたりしつつ、
うん、
研究者の
話を
聞く、話をずっと論文の話聞いてんだけど面白いですよ、それにハマってますだからポッドキャストいいっすよね、
そうか
本当に
この間なんかあのフェイスブックにそれ載ってた
よね、あ、そうそう、うん、書いちゃったけど、
そっか、
まあ、ラジオもね、まあ、
うん、
一応聞いてます。
ラジオ何聞いてます？
今朝は伊集院さんのタイムフリーで聞いて、
うん、いよいよあと1ヶ月しかないけどね、
あ、そっかそっか、うん、いやいや、それ朝でしょ、それ、
うん、それは夜か、
うん、夜のやつは朝聞くんだけど、うん、寝覚めに
寝覚めにあれを聞くんだ、
寝覚めの2時間ぐらい俺体が動かないから
それを聞いてこう、
うん、いや、
乗せてくんだね、
そうそうそう、うん、もうちょっとだんだん段階を上げて
踏んでみた
いで、外に出て
そっかそっか
そう
と、ね、深夜のバカ力は続くんだね、うんうん、じゃあね、大丈夫なんだね、
ラジオはそうね、あと NHK はやっぱよく聞きます、
うんうん、NHK ね、
ピーター・バラカンでしょ、
うん、
ゴンチチン
でしょ、
あと高橋源一郎でしょ、
うん、
あとは
ワールドロックナウは
あんま聞かない
聞かないね
松尾隆史にやってる、
うんうん、松尾堂、
松尾堂とか、うん
うん、
かな、
NHK か、あの最近あれ聞いてない、東京ポッ
ド、あ、それも聞いてる、
聞いてる、
起きている時はリアルで、
うん、
でも大体日曜に聞く
あ、そっかそっか、
やっぱそれも 朝、
ね、
朝
土曜のあれだからね、
朝聞いて、うんうん、
東京ポッドさ最近ちゃんと聞いてるんだけどさ、
はいはい、
面白いなと思って
さ、うんうん、面白いね、
うん、
うん、でもおじさんたちがちょっと今暴走し始めてるよ ね、 ねでさ、佐藤さんはちゃんと進行してて、うん、後ろでちょっとうるさい人がいる、
うん、いるみたい
あんま聞いてない感じの、うん、すぐ野球に行くっていう、
あの
例えが野球だったのね、うん、
とにかく後ろ向きみたいな、
うん、とにかく80年代っていう、あちゃんとすごいカラーがあっていいよね、
うん、いい、うん
うん、
そうそうそう、
うん、これでいいのだ
そう、まあちょっと
かける音楽面白いね、
面白い面白い、そうそうそう、
そう、そんなのあるんだ、うん、なんか B 面みたいなかける
音、ね、そうそうそう、あちょっと、うん、後でそれ話すわ。
あオッケーオッケー、うん、じゃあぼちぼちやるか、
やるか、
うん、本やるか、
本やるか、
じゃあタイトルかね、うんと、はい、せーの、
アライゴゼミ、
おっす、このコーナーでは私たちの本を交互に取り読んでいってて、今は美学の本、西洋美学史っていう本を読んでいっております。今日はやっと最終章のダントーという人のなんだっけタイトル、
え芸術の終焉ですよ、
吾妻さんに発表していただきましょう、
ね、いよいよ終わっちゃいますよ、1年かかったものが
やれば終わるね、
やれば終わる、
おっすおっす、
おっすおっす、いや
ところで今年の春は冬はどうですか、
うん、担当ですねやばい、言いたくてしょうがなくて
その京都大学式のやつね、
京都大学式、京都大学式ね、
京都式、
いやできる気が今日もねしないですね、うん、汗びっしょりになるやつね、
うん、
ちょっとだけマイクの角度を変えても大丈夫ですか、
どうすか、あ無理にやると大
丈夫です、どうする、もうちょっと低い方がいい、あそのぐらいで、はい、あこれはあやさんですね、弾頭さん、あやさん読んでくれました、
うん、
うん、うまくまた今日もできないので、適当に教えてください。というわけで、最終章の弾頭、章でいいんですよね。ちょっと緊張すんなこれ。久しぶりだと。第18章芸術の終焉にということで弾頭さんの話を今日は、させていただきます、よろしくお願いします。ですね、弾頭さんの議論はこう週末もう、終わっちゃうよ、終末論とは無縁で多元主義の状況を、肯定しているっていうことが弾頭さんの、言ってることの特徴です。これは弾頭さんが持っている特有の歴史観が、背後にありますと。で、弾頭は芸術史には3つの段階があると言っていますと。で、1つ目は再現が芸術の本質であると、するものです。しかしこれは映画という技術の発展に伴って、役割が衰退していってしまいました。そこでその時芸術家はいや、まあ、これ彫刻とか絵画なんですけど、彫刻とか絵画がこう映画に取って代わられていくっていう話をしてて、その時に彫刻や絵画をやっていた芸術家の人たちがいやまだできることがあるはずだっていうことを、考えることになりますと。で、それその次の段階として、芸術の目標は表現することだと、いう話が出てきます。でも、今俺なんて言ったんだっけ、芸術の目標は表現することだということになります。でも表現は個人的なものであって、通訳が不可能なものであるため、芸術は進歩したり、するような将来性を持たずに個々の景気的な営みの連続に分断されるとして、歴史的な進歩をもしないし終焉もありえないものとして弾頭は、これを否定しましたと。で、そして3つ目には、 歴史についてのヘーゲル的モデルとして、自己認識の到来をとともに歴史が終焉するというもので、芸術の本性への哲学的な問いへの応答がされることで新しい、あ、ごめんなさい、言い換えるなら芸術が哲学という哲学に生まれ変わることで芸術は、終焉を迎えたと、担当は、言っていますと。
はいはい、
うん、
はいはい、
なんとなく、
うん、
大丈夫でしょうか、
うん、芸術何、まあまあなんかさ、
うん、
なんかさ、めっちゃ綺麗なものから、
うん、
あのめっちゃ綺麗なものを昔は作っててこれは芸術って言ってたんだけど、 それが いつの間にやら、うん、あのトイレの便器をドンと置いて芸術だって言うっていうコンセプチュアルになってきたって感じかな。
そうです
ね、軽く
言うと ね、それがあのヘーゲル的なモデルですね、
うんうんうん、
あのでなんかあのアンリー・ウォーホールっていう作家の人がいるんですけど、
知ってるそれ、
うん、
びっくりした、うっかり、バスキア、
バスキア
で出てた、
出てた、
うん、あの、
うん、
ニューヨークにいたでしょ、
ニューヨークにいた、そうで、なんかカンカンを見せてこう、
あ、そうそう、カンカン、
カンカンが、
キャンベル、
うん、キャンベルのカンカンがこう並んでて、うん、
ね、あのラボみたいなとこだったよね、
そうそうそう、
実験室みたいなね、うんうん、
でなんかそういうのカンカンを見せてこれが芸術だみたいな話を、うん、するわけですよ、
いけすかねえな、
いけすかねえで、ね、でね、でなんか20世紀の芸術つのは、自己の定義ないし本質を哲学的に探求したことによって、うん、っていうのがさっきのアンディ・ウォーホールのことだよね、哲学的に探求したことによって1960年代にその哲学的な探求としての芸術は終わったっていうふうに言ってるんですね、
はい、
ちなみにその自己定義っていう言葉があるんですけど、自己定義という言葉をグリーンバーグっていう人のから担当は借用してるんですけど、グリーンバーグが言ってる自己定義っていうのはモダニズムの絵画って本の中にあるんですけど、ある芸術に固有の効果からその他の芸術から借りてきたようなものを排除し云々観念ってあるんですけど、芸術をのからそれではないものをどんどん引き算していって、純粋性を求めるのがグリーンバーグの言うところの自己定義なんですけど、ダントーはこの純粋性とは異なる芸術の本性を哲学的に考えていきましたと。でセルフディフィニッションという自己限定、セルフディフィニッションという言葉を自己限定から何、純粋性を求めるものから自分が何であるかをという自己定義に読み替えることで、グリーンバーグのモダニズム史観を過去のものにしようと、ダントーは試みましたと。なんとなくご理解いただけますでしょうか、
うん、
というわけで、うんうん、ダントーは1960年代に芸術の終焉を、もう芸術の終焉は芸術が哲学になった時点で、芸術は終焉を迎えたと言っています、それでもそれでも70年代以降にも芸術というのは存在するんじゃないかという反論が、まあ、普通に考えられますと。これに対してダントーは70年代以降にも芸術はもちろん存在するけど、その芸術はもう歴史的な意味を伴っていないというふうに言って、芸術が終わったというふうに言っていますと。芸術、まあ言い換えるのは芸術的な歴史が終わったという。ダントーは、歴史的意味を持った芸術史がそこで終焉を迎えたと言っているのであって、芸術のすべてがなくなるとかいう終末論的な、なんかもうまっさらになるみたいなことを言っているわけではありませんでしたと。そしてダントーはヘーゲルの美学を頼りに芸術の終焉後、言いかけるなら歴史異語的段階の芸術について、そこでまた新たに論じていますと、ヘーゲルは、芸術は単なる気晴らしや娯楽としても用いることができるとして一種の遊びであると、ヘーゲルは捉えました。 しかしこの種の芸術はその他の目的に奉仕しているので、真の自由な芸術ではないとして、ヘーゲルは言ってますと。で、芸術が本当に自由になるにはそれが宗教とか哲学と同じ領域に、属するようにならなければならないと、ヘーゲルは重ねて言ってますと、うん、で、その時にそうなった時には芸術は観念の世界に置き入れられて、そうなると芸術についての学問は、芸術それだけで満足していた時代よりも、重要さが増してくる、そんな多元、ちょっとこの辺言ってることが分かんないんだけど、多元主義の時代が来るというふうに、言っていますと。で、多元主義ってどんな時代かっていうと、多元主義ってどんなことかっていうと、まあ、あなたが何をしても、それは問題ではないということであるって書いてあるんですけど、多分、
うん、
これ分かります。
え、
何でもありってことだよね。
まあ、あのダイバーシティですね。
ダイバーシティ、そうそうそうそうそうそうそう、
まあ、いることは否定しない、
うん、そうそうそうそうそう、あるよね、
存在は否定しない、
うん、
主義主張は違えども
いるねみたいな
話っていうのは最近の流行りですね。
流行り
昔から流行ったんじゃない、
そうそうそう、だから流行ってたんだよでね、なんか、まあ、あなたが何をしようともそれは問題ではないということであるという、
うん、
で、人間の欲求は常に存在するので芸術が使える職務っていうのは常に、なんかこうなんていうの、
うん、
単なる気晴らしや娯楽の人の道具として、これからも常に存在すると言ってます、
うん、
まあ、ただしそれにあの芸術家が満足すればという正し書きが入ってますけど、
うん、
で、実際に法師的な芸術というのは今もこれからも過去にも存在していましたと、
うん、
まあ、そういうわけで、ヘーゲルは芸術が過去のものになることによって芸術の学になるとしましたと、うん、そしてダントはこの芸術から、学問への変化の仕方が20世紀の、芸術の発展と似ているのではないかと、指摘しました、まあ、ちょっと繰り返しになるんですけど、芸術終焉以後の芸術はまあ、再び人間の諸目的に使えることになって、それは芸術にとって大切な、人間の諸目的に使えることにはなるけども、それはそれで芸術にとって大切なことなので、その終焉後にも芸術自体は生活を高めることが、うん、生活を高めることのために、芸術はこれからも存在するっていう、ただし歴史としてはもう、終わったんだっていう話を断頭はしてますね。で、多様な芸術が共存する多元主義的な状況になったんだよっていうふうに断頭は言ってますと。で、でもねって言って、断頭にとっての芸術の死っていうのは、ちょっと話が飛ばないんですけど、芸術の死とはちょっとねつながんないんですけど、モダニズムに固有の観念であり、何々は芸術の本質だとか何々以外は芸術ではないという宣言をすることによって、それ以前にある芸術を否定する、うん、新たな芸術運動によるそれまでの芸術運動を失効させるような様式戦争のことを指すことではないと、これちょっと分かりますか。なんか、
うん、分かる、
分かる。
次は、うん、じゃあ何ですかって、じゃあ何なんですか、その次ですよね。
そうです、
はい、
で、ダントが言うには様式戦争のことを指すのではなくて、ダントにとって芸術の人はその様式の戦争ではなくて、ごめんなさいね、多様な様式が並列する多元主義が登場することを、ダントは芸術の死 と、捉えていますと。まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、なんか乱暴な言い方で言うと、まあ、何でもありな状況みたいな。で、このことはそれは政治的な世界においても、今来ちゃってるかこれから来るかのような多文化主義、多文化主義のこうお手本になれるものとして、 多元化主義っていうのは捉えられるんじゃないかっていうふうに、担当はあの価値、それは価値があるんじゃないっていうふうに言ってますね。どうでしょう。
はいはい。うん、まあ芸術の話だけではなく、それを拡張させて、普遍させて、あの人間の、まあ、世界情勢的なものにも、あのその考えは応用できるんではないかと。
そう。うん、適切な回答ありがとうございます。
まあこの辺はなんか。まだ分かりやすい議論ですね、うん、はい、だが
だがね
だが
ね、だが、ね、この辺から分かんなくなってくるんだよ ね、
そうだね。
多元主義の立場は、プラトン以来の哲学的伝統である芸術は実践的政治的領域にとって危険なのでって、なんかあのプラトンはなんかそういう、うん、なんか遊びだって言ってたよね。遊びだからそういうの相手にしなくていいみたいな話してたよね、ずっと。
ああ言ってた言ってた、うん、あのおっさん言ってたわ、
うん、言ってたよね、
うん、
でなんか
おやおやと、
うん、だから芸術ってのはなんかそういうちょっと危ないもんだからあの公民権を剥奪して、歴史からこうちょっとね、あそう、あ危ないから公民権を剥奪して、
うん、
芸術から公民権を剥奪してきたっていう歴史があったんだって。で公民権を取り戻して、その統制されてきたような芸術を解放して自由にしたのが弾頭のこの一連の、芸術を終焉させたこと の、 あの政治的な意味だっていうふうに書いてあります。
うん、
うん
うん、はい、
でもね、またここででもねって始まるんだけど、でもこのような弾頭の歴史起源は実はなんか変なんじゃないっていう考えがもちろんこうあるって。なんでかっていうと、多元主義が芸術に公民権を与えたとする考えが、うわそれ合ってんのみたいな話が出てくるって話をしてるんですよね。でなんで合ってんのっていう話が出てくるかっていうと、弾頭自身がしてる話になんか矛盾があるんじゃないかっていう話がありますと。弾頭にとって歴史とは一定の目標に進歩する過程ということでしたが、ルネサンス以後の芸術は再現を目指す段階がありましたと。で20世紀初頭は自分自身が何であるかという本質を問いただす、段階がありました。でそもそもその段階があったって言ってるんだけど、その段階自体が全然違うもんじゃないっていう話をっていう反論がありますと。だからだからそれを一つの歴史として大きくくくるのには無理があるんじゃないかなっていう話をが反論として考えられると言って、でその二つのなんだっけ、再現を目指す段階の歴史っていうのと、自分自身が何かであるかっていうことを通訳っていうか同じレベルで置き換えるような言葉を有してないんじゃないかっていう話がおかしくねみたいな話になって、自分自身が表現を芸術の目標とした際に用いた批判が自分自身に降りかかってくるという自己矛盾を、弾頭自身の、歴史観が抱えているんじゃないかって話がをしていました。で最後にここで弾頭がベルフリン の、 美術史観を自分の美術史観と対峙していることに注目してみましょうと。ベルフリンは18世紀から19世紀の変わり目に歴史的な切れ目が確かにあるっては言ってるんですけど、まあそれは言ってもそうは言っても古いものが全部消えちゃうわけじゃなくて、新しいものはの対立物として、古いものは一定期間有効性があったし作用してるって、むしろそれを利用してる人もいましたよって言ってるので、まあ、歴史は断絶を含みながら相互に連関があるとして、ベルフリンは考えていますと。なので芸術の歴史を一本の木ではなく森と考えることで、弾頭の言うような歴史的異語という主張を却下できる、ベルフリンの理論を使うと却下できるという、話がありますと。でそうすることによって で弾頭は歴史的以後には歴史的な意味を持つような芸術作品っていうのはもうないんだよって言ってるけど、ベルフリンの理論を使って、芸術が一つの森であると考えればこれからの芸術も歴史的な意味をまだまだ持ちうることができるということを、この本の中では言っています。
大田部先生がですね、
うんうん、そうです
ね、最後に、うん、主語は
そう、
はい、分かりました、うん、ありがとうございます。
なので、
うん、あまだか、
うん、はい、まだまだ芸術についてはやっていけるんじゃないかみたいな話をこれからもやっていくんじゃないかなっていうことでまとめられているような気がしました。
はい、
以上です。ご質問ご感想等、
まあ、
うん、そうね、そう、今最後に言ったのは引用すると、この作業を通して美学史は単なる過去の遺産であることをやめ、美学の現在的営みの一つとして機会ることになろう、そのための一歩を踏み出したところで本書を閉じることにしたい。微分だよね。
あ、微分、
美しい、
ね、あれこの間その微分の話なんだっけ。
いや、
まあ、まあいいやね、
まあ、大丈夫ですって。
大丈夫ですか、うん、
まあ、弾頭もそのなんだ、
うん、
歴史
的以後と
歴史的芸術とその以降のなんだっけ、なんとか的芸術っていうの、歴史がない芸術、
歴史的以後
の何、うん、何それってとその特徴は何でしたっけ。
人間のなんか楽しみのために、楽しみや役に立つためだけのものに、
うん、
尽くす芸術、
うん、ああ、そういうものが、うん、そういう歴史的のはそういう特徴
が
ある、
うん、
ああと言ったけど、
うん、
とはいえさとはいえちょっと考えてみ
る、うん、そうそう
ね、17世紀に作られた絵とかさ今あるじゃん、
うんうん、あるある
っていうことだよね。
そうそうそう
え、ちょっとあるよねそこにって、うん、いやいやいやいやと残ってますけどっていうね、うんうん、消えてねえじゃんっていうことに聞こえたんですけど俺は、うん、だからそういうの歴史的に作られてきたものがね、
うん、
一本の歴史の線として作られたものは消えてってではなくて、うん、どんどん残っていって、
うんうんうんうん、
どんどんフォルダが残り続けるみたいなさそれが並列化していくっていうさ、うんうんうん、なんか歴史観なんだけど、うん、だからパラレルワールド的に芸術ってものはどんどんどんどん消えずに生き残っていくし生まれていくっていう、
う
んうんうん、なんか死なないんじゃないかっていう感じも俺はすごい絵が浮かんだのね。ピーピーピーでどんどん線が増えてって、
あ、そうそうそう、
どんどん線が増えてって増え続けていく、うん、それが芸術と言ってもいいかなって見方をちょっと先生はしてるかなっていうので、だからこそ、プラトンに戻ってもいいし、うん、中世に行ってもいいし、うん、現代に見てもいいっていう、歴史が一本線ではないという歴史観だと思うんだよねっていうのを感じました。はい、
森だっていう、
森っていうのはそういう意味だよね、うん、もうまあ森でいいのかわからないが、うん、まあ、森っていうのはそういう感じに木が生えていって枯れるが、うん、その脇でもどんどん芽は出てくるし、まあ、枯れるものはもうありつつ、
うん、
影響を残しつつとかさ、寿命もいろいろ違うしとかっていうことを言いたかったのかなって
思う、
うんうん、まあ、ちょっと絵が浮かぶ、
絵が浮かぶ、そうそうそう、そこがねすごく楽しく
なんか早尾の絵がみ
たいな、ね、そう
そう、早尾的な
絵が物よけ姫みたいなですね、
うん、トトロの種がブワーみたいな感じがすごいする
よ、ね、そんな感じ、そんな感じ、
うん、残っていくぜみたいな、うん、新しいものも生まれ、うん、面白いね、
はい、
ありがとうございました、はい、
頑張ったごちそうさまでした。
ライターの近松笹右衛門です、はい、もうひょっとしたらおなじみになったかもしれない、
だいぶおなじみになった、
悲しき名盤100円 CD、うん、自腹でプレゼントのコーナーでございます、うん、今回は第何回目か分かりません、うん、分かりませんが、今回取り上げるのはですね、 これは色物と思われると困ります、うん、名盤です。王様、王様の恩返し、うん、王様の日本語直訳6首レビューアルバムですね、
うん、あれだよね、なんだっけ、日本レコード大賞企画賞を取った CD だよね、
はいはい、96年 の、
みんな90年とかの CD だね。でもね、
あの要はね、あの20年以上経つとだいたい音古くなるから、うん、あの飽きられて100円で売られるんですね、うんうん、でこれはね、あのどこでも見ますあのこれいろんなところで見ます、100円で売ってるの、
ね、爆発的に売れたんだろうね、じゃあね、
一時的にこうバーッと売れて、それでその後忘れ去られたっていうようなものがあれなんだけど、そうではないっていうことをね、うん、あの言いたいのでこれを今回取り上げます、うんね、
俺王様何年か前見たよ。
見た
でずっと お話した。
素晴らしい。
あの1時間ぐらいあの王様ご飯食べてると脇で、うんうん、ずっとお話聞いてた。
素晴らしいな、素晴らしいな。
あのあんまり大きな声で言えないけど、この背負ってるギターがこれで儲かった時に思い切って買ったんだって、
うん、でその話をしたんだ、
うんでうん、値段はちょっと言えないって言ってた。
なるほど、うん、あのまあそのね、あの王様についてはね、うん、あの要はねこれはね一つのねあの批評ですね、ね、日本のロックファンが、うん、ロックミュージックのファンがあのロックに対してね、どんな風にロックを捉えて、うん、それから批評して表現する、それに対してね、うん、あの言葉ではなくて音楽そのものでカバーする形で批評するかっていうようなね、うん、あのものです、うん、だからこれをただの真似っ子っていう風に捉えると浅すぎるので、うんうん、そうじゃなくてこれはもうロックという概念を捉え直した批評みたいなもんですね。
なるほどね。
だからそういった意味で言うと、うん、この中にでね王様がカバーしているものがこれが日本人のこう男性のある時代のね、うん、男性の考えるロックなんですね。
ね、
ロックなんですよこれは、うんうん。だからこれはあのこの人はあの多分おそらくディープパープルが一番好きだというふうに思うんですけど、ね、うんうん、ディープパープルだけではなくてやっぱレッド・ツェッペリンと、うん、それからジミー・ヘンドリックスとそれからあのあれですね、ローリングストーンズ、とかね、
ビーチボーイズとかやってない。
あ、ビーチボーイズはこれのこれじゃないやつですね。ビーチボーイズはこの後にやることになりますね。でちなみにあのビーチボーイズ、あ、これは1枚目だからね、うん、1枚目だからあの今度はロックっていうね、日本人が考えるロックっていうものを取り上げてると、うんうん、でちなみにビーチボーイズ取り上げてるのもあれもね、なかなかコーラスとか凝っててね。
そうだね。
あのちなみにあの村上春樹がやってる村上レディオっていう番組で村上春樹はあの王様のビーチボーイズのカバーを取り上げてて、これは優れてるっていう色物じゃないっていう言ってたけど、それを聞いたのが、うん、あ聞いて、あ、自分と同じ考え方の人がいたんだ、
やっぱいるんだね、
いたんだと、そう思って王様を今回取り上げることにしたと。
なるほど、
うん、でちなみにこの王様のところはね、あの何が素晴らしいかっていうとね、うん、やっぱりね、ジミヘン取り上げてる点ですね、うんうん、やっぱりジミヘンドリックスをカバーできっこないんですね。
そうだよね。
できっこないのに、うん、あのできっこないのに取り上げてるっていうところで、しかもね、なかなかいいカバーなんですね、うんうん、だからこの人のあのディープパープルのカバー素晴らしいですけどね、やっぱジミヘンドリックスをあの外してね、ロックをやっぱりねカバーするなんてことできないってことで、うん、チャレンジしてるっていうところがね、うん、そのチャレンジ精神が素晴らしいなという、ね、であと直訳英語っていうのは簡単なようで難しいですからね。
そうだよね。
これはね、よく言葉載せてるしね、うん、あの直訳って言いつつね、ちゃんとこういろいろ省略したりとかね、あのしてるところもあるし、うん、よく本当に原曲の感じをあの伝えてるなっていう。特にあの地味編のね、フォクシーレディーなんてね、狐っぽい狐っぽいとかって歌ってるけどね、あの素晴らしいと思いますね、だからあのこの人とか、あの今尾の清志郎なんかはね、やっぱり本当に役という意味ではね、やっぱり日本のロックファンってね、大体ね、あの歌詞読んでないからね、
歌詞、まあ、読まないだろうね、
歌詞聞いてないし読んでない人多いから、うんうん、そうではなくて、この人はもう歌詞も含めてね、うん、本当にちゃんと受け止めて、それをこうあのきちんとね、うん、あの本当に誠実にあの日本語に置き換えて、それから音楽もね、あの自分たちが 解釈してできる範囲での最高の演奏をね、うん、届けてるっていうところがね、やっぱすごい誠実な批評精神っていうかね、そういうものを感じますね、
うん、王様上智なんだよね大学ね。
まあそれはねあんまり会社員とかそういうの関係ないけど、ね、
関係ないの
関係ない、やっぱりロックですから、うん、その学校歴とか関係ないですからね
ロックに学歴が関係ない、
学歴っていうか学歴と学校歴、うん、違いますよ、ね、
あそっか、
学歴っていうのは大学出てるか、うん、大学院出てるかですから
学校歴ね、
学校歴で有名な大学じゃないとダメみたいなね、ものが今日本にはねそういうあれが昔よりもひどくなってる感じがするけどね。
でもそれ違うの、間違ってるの、
それはね、あれですね、目的と手段の違いというかね、うん、そういう違いですね。
この 結果学歴が高かったみたいな、
結果
学歴じゃない学校歴が高
い、有名校出てればそれで優れてるかって言ったらそんなことはなくて、うん、その確率が高いってだけの問題ですね。
でも確率が高いってことはそういうことじゃない、違う、
まあ、だからそのマスで採用する一般企業とかは一部上場企業とかね、うん、そう考えてもおかしくはないっていうね。だけどやっぱロックっていうのはそのマスでやっていいのかっていうね、うん、
まあそうだね、
ロックっていうのはやっぱりまあ、王様もねよくこのカバーとかする中でねよく気づいてると思うんだけど、うん、ロックっていうのはやっぱりこうなんていうかな、こう虐げられた方とかね、うん、それからこう少数派とかね、そういった人たちの表現だったはずなんですね、うん、でそれが産業ロックになって、そうだな、自分が10代の頃だな、ボストンだとかね、
ジャーニーだとか
、うん、フォーリナーだとか出てきてね、それ今聞くとものすごくいいんだけどね、うん、
俺大好きだよジャーニー、
うん、そういうのがいいんだけど今聞くといいんだけど、なのでやっぱりロックっていうのはもともとのロックンロールっていうのが出てきた時からね、やっぱりこうなんだこう震えてたりとか、ね、うん、やっぱり盗作した人だったりとか、うんうん、もう全然なんかもう社会的適応力ゼロの人とかね、うんうん、そういった人たちがなんかこう何だか知らないけど突き動かされて、うん、やってるようなね感じのものだったはずなのに、うん、なんかそう産業ロックになってしまうとあれでね。で王様はやっぱその中でね、やっぱりこの60年代から70年代かけてのね、やっぱりその表現としてやっぱ優れててね、売れてそのお金が儲かってる人たちかもしれないけど、うん、なんかやっぱそういった精神をね、ロックンロールっていうのでチャックベリーとかね、リトル・リチャード、ファッツ・ドミノ、うん、それからエルヴィス・プレスリー、うん、カール・パーキンスといった人たちがね、なんだか知らないけど衝動に駆られてね、無意識でやってたものを人々が捉えて、その形をっていうのは一回途切れるんだよね、
うん、
58年にエルヴィスが徴兵で軍隊に入隊してね、で59年になんだバディ・ホリーとかがね飛行機事故で死んでしまって、うん、59年ロックが死んだ年って言われてるんだけどね、でそれでロック音楽ロックンロールはそこでアメリカでもね流行が終わっちゃったんだよ、うん、で流行が終わって、でその後なんかもう甘ったるい音楽とかね、なんかそういうものにまたなってい
って
甘ったるいこうポップスとかね、うん、もうまたなっていったとかねいう中で、不思議なことにやっぱ そこで影響を受けた若者たちがね、やっぱまたなんかそれから立ち上がっていったというかね、うん、もっと言うとね多分そうだと思うんだけど、ほらシングル版とかね売れなくてね、うん、なんかイギリスとかになんかこうなんかゴミみたく輸出されて、うん、でそれでイギリスだと港町のリバプールっていうところがね荷物積みの最初の受け取り位置になるから、そこにいた若者たちが、うん、そのアメリカで売れ残ったブルースだとかロックンロールだとかのね、うん、レコードをね手に入れてね、それで聴いた人たちがビートルズとかいろんな人たちになっていったっていうね、
これもさ、うん、よく見るとさ全員イギリスのバンドだよねこれね。
いや、ジミヘンはアメリカ、
ジミヘンはアメリカだけどさ、
うんうんうん、そうです、だからそれでロックを発見したのはやっぱりイギリスなんですね、うん、でジミヘンもアメリカではね今一つやっていけないから、ね、イギリスに来いよっていうふうにマネージャーとかね、うん、そういった人たちが言ってイギリスで花開いたっていうね、うん、だからこのでもクラプトンとか入ってないところにやっぱこう何かを感じるっていう、
そうだね、う
ん、やっぱりそのやっぱりね、こう
もっとなんかロックの荒々しさみたいな部分感なのかなこれ。
いや荒々しいっていうよりも、うん、やっぱり なんていうか日本人の本当にロックのね受け止め方っていうのはブルースっぽくないんだなっていう、
そうかそう
か、ブルースの、うん、
ぽいのないもんね、
これ
ね、
そういうものがね、あれなんだなっていうね、本当にねそのロックっていうのは一家信頼に見えてね、イギリスの人たちがもう盛り上げてね、ビートルズとか盛り上げてこう言ったじゃない、うん、でそれをもう一回ねあのダメだって言ったのもイギリスのパンクの人たちだからね77年頃からね、でそういうのがねロックっていうのを繰り返しながらこうだんだんだんだんこういくっていうね、でそのねそうだなビートルズとかねそういうのが解散してね、でロックダメになった頃に少年だった人たちが U2 とかでね、でそれでまた盛り上げてって言ったわけだからね、U2 とかってアイルランドから出たっていうのは大きいから ね、
そうだね、
アイルランドってまあイギリスから見ればもうなかなかこう差別 の、 そう、ね、あの温床みたいな国だからね、 それにその時にはもうあれだからね、なんだっけ血の日曜日事件だとかそういうのをね、テロをやってたわけだからね、まあ、ちょっと余計な話になりましたけど、まとめるとですね、まとめるというか、とてもまとめられないこあのとしっちゃかめっちゃかな話になったと思うんですけど王様の恩返しってこのアルバムはやっぱり確かにね指摘通りイギリスの、ロック、本当にねロックンロールで影響を受けてロックっていうところでね表現をね、あとポップなロックだよね、ポップなロックまで高めて、ね、ジャンルを超えてねやっぱりこう聴いてる人がいいなっていうふうに思うようなね力強さと、それからなんていうかメタリックなね、サウンドとかをねこうなんていうかなものすごくね自分の中で解釈をきちんとして、それを表現したっていうことでいうと、最初に言ったようにねこれはものすごく優れた批評なのではないかっていう気がしますね。
そうか、
で私も村上春樹さんに一票です。
批評ってことは何かをちょっと良くしたいっていうイメージなんかあるのかな。
いやそうではなくて、どう解釈するかが批評です。
そうか、
だから言葉でやる人もいれば、やっぱりそういうふうにしてね、ロックっていうのは、批評を含んだ表現なんですよ、だから批評を含んだ表現だからパンクロックっていうのが成り立つのは、ロックを否定しながら肯定するっていうようなことが成り立つと。だから王様は自分が捉えた解釈っていうのはこういうことなんじゃないかっていう提示の仕方をしているものが、やっぱり非常にその解釈の仕方とかね、表現それをどう表現するかっていう演奏での表現の仕方がね、非常に優れてるなっていうことで言うと、このアルバムね、王様の恩返し、王様王様の日本語直訳ロック集というサブタイトルがついている96年のこのアルバム、よく100円で売ってますけど、これはやっぱり本当にちゃんとね、この王様の批評的精神をね、きちんと聞いてほしいなと思って取り上げました。
これさ、なんでさここにさ引っ越しましたって書いてあると思う。
わかりました、わかりません、わかりません。
あ、そっか、
わかりません。あ、はい、
なるほどね、
はい、ちょっと長くなったんじゃないですか。
いや大丈夫ですよ、もういいですか。
ということで、はい、今回の紹介ですね、これ、
王様最近はねバンヘイレンとかねキッスもやってるみたいな。
ああ、そうか、いろいろ実はうちに100円で買った王様のベスト版も持ってます、でちなみにこれ以外にも王様ちゃんと、ちゃんと出た時に買ったものもあります。
あ、そう、ちゃんと出た時に買ってるんだ。
買ってます、結構好きですから、
カブトムシ伝説とかもあるんじゃないじゃん。
いや、ね、それはない、
ない。
だから王様がこれ1枚目のやつと、それからベスト版、
次
あそう、が家にあると、はい
はい、
ということでもう一度繰り返しますけど、王様の恩返し96年、の方を取り上げました、今日は今回はここで、
ここまで
です、はい、
ご清聴
ありがとうございました。ライターの近松笹右衛門でした、
聞き手は吾妻でした、
はい。
はい、エンディングです、
終わっちゃった、今日も終わっちゃった。
皆さん最後までお聞きいただいてありがとうございます、さっきなんか言おうとしたんだけど、まあ、世田谷美術館でですね、ミュージアムコレクション3アートミュージック、私たちの創作は音楽と共にあるというのをやってます、 アンリ・ルソーとかね、まあ、CD レコードジャケット書いた人とか展示会に入ってみたいで面白そうですよ。
世田谷
横尾忠則のとか
いいね。
ちょっとこれはねなかなかちょっとこれは4月までやってるから
行った方が行く
か、これ行った方がいいと思う。ジャケがこうジャケットいろいろ
アラベスクだね、
うん、これはね良さそうですよ。
世田谷
バスキアとかもいいみたいな。世田谷横尾忠則まだご存命ですから。
元気だよね、むしろね。
うん、なんかツイートとか見るともう体が動かなくなってきて、
そうだ、ね、
それがいいのだって言ってるけど、うまくなってはいけないって言ってる。
あ、これか。
うん、あ、なかなかさ、2人で一緒に行こうぜってスケジュールとかだから、勝手に行こうかなって思って。
勝手に行った方がいい。すごいね、面白いね。
面白そうでしょ、うん、まあ小1時間で見れると思う、うん、
だいぶね、知識がついた
から、うんうん、
見れたり
見るといいかもしれない、うん、
見れたりね、話したりすることができるよね。
うん、そうね、
はい。
いやー、本これ結構この本一個でこう頭の中に歴史がこう積み重なって感がプラトンから来てますから、プラトン、アリストテレス、プロティノス、マスアキナス、ビーコ、ヤング、ヒュー、レッシン、カント、シューガー、シュゲーゲル、シェリング、ハイゲル、ハンスリック、ハイデガー、ダントと、すごいね。
まあね、
美学ですけど、
美学ね、実は一つ攻略できたのがある、
うん、名前言えるだけで、名前空で言えるだけですごい
ね。すごいね、そうそう、うん、知らない人結構いるよね。
うん、レッシング
レッシングなんて知らないよね。知る？
いやいや、ライプニッツ、
ライプニッツは聞くよね。
まあでもドイツっぽいよね。
そう、
大体
プラトンって聞くとやっぱも
う大体ドイツっていうか
プラトンで、プラトンなのなしか思い浮か
ない。でもほら、めんどくさいおっさんって言いついてじゃん。
そうね、
今日はもう昼飯食ったから、
うん、それ違うよ、それアリストテレスだ。
そうかそうか、
アリストテレスじゃない、ごめん、それはあれだよ、ソクラテスだよ。
ソクラテスが
ソクラテスがめんどくさいおっさんなんです。
プラトンはね、うん、ちょっともう神的すぎるもんね、神話だもんね、ほぼ、うん、なんか、うん、なんか、うん、もうここまで来るとさ、
うん、
後の人が俺のことを、俺のお前が言いたいことを言いたいために引用するプラトンっていう人がいてっていうさ、すでにもうさ、
仮想人格、
自分の主張を通したいがためのなんかの
道具
とっかかりにしかなってない感じがあるよね。
結局そうだから残ってるんだろうね。それ見方だね、それ。
そういう見方、見方、登るためのさ、ピッケルじゃないけどさ、
とりあえず
ザイルっていうか、山に登るための
素手ではいけないみたいな
ツールっていうかみたいに見える。
そうだね、
すでに
登るきっかけみたいな。
でもそれが神ってことだもん。
そうだね、
神というか教科書というか、登るための。
そうだね、
やっぱり
神論か。神ね、
神論ね、
神論。
どうするかこの後ね、カントやるぞって読んでみたけどさ、
どうだった、
これどうすんだって。
やっぱそんなだったか、
格言が並んでるっぽい感
じ。やっぱそんな感じだったか、やっぱり
どうしようか。読むだけになっちゃうかもしれない。なんか
そう、
でも
そう
面白いからやってみるか、
やってみる、
ちょっと、で、いや、ダメだったらやめ
やめればいい。まあ一冊だからね、
一回やってみようか、
一回だけね、一回、二回か、二回だけ、
二回やって
前後半でやってみて、これはどうなんだみたいな。
無理っす、
無理っす。
なるかもしれないですね。
ね、なんだっけ、
ん、
なんで本やろうとしてたんだっけ。
え、なん、
ちょっとあるは本の一緒だっけ、
引っ張り出してくれ。
本当に引っ張り出してくる感だね。にゃんにゃんにゃんの日だからね、関東の出てくるよね、それはね。
道徳的、あ、違う、道徳刑事上学の基礎付け、
うん、でもなんか、
グラウンデラガングゼズルメタフィジックデルシテン、
うん、
ち っと偉そうに
偉そうだ何語ドイツ語
ドイツ
ドイツ語だ、うん、なんかでもいっぱいなんかあのパンチラインみたいなのも書いてあったみたいだよ、ね、なんか気に入った言葉あったみたいになってたよ、ね、
ああヘボな学者が生まれるだけであろうからであるっていうさ反訴の目的はそもそも道徳的な哲学を考察することにあるので、うん、私は経験的な部分を合理的な部分から慎重に峻別すべきではないかという先の問いの考察を次の問題だけに限ることにするっていうね一文が長い、う
ん、長いねすごい副文だね凶悪だねなんかね、
うん、いややってみっか
やってみっか
オッケーオッケーじゃあ
オス俺やってみっかみたいな、
ね、あちょっと今のね、うん、序文だからね中に入ればいやいやなんかビジネス本みたいな感じだな
ビジネス本みたいな、
ね、格言みたいなてか辞書的なのかな言葉のまず言葉のワードの定義をしてるかな、うん、理性の使命とは、うん、実際に啓発された理性が生命や幸福を享受しようとする意図に関わることが多ければ多いほど人間の真の満足からますます遠ざかるようになることなるようになることは私たちが確認していることである、うん、そのために多くの人々特に理性の使用に最も熟練した人々のうちにかなりのミゾロギーすなわち理性憎悪が生まれているのでありこうした人々が率直であればそのことを認めるはずなのであるわかった
うん多分そうだと思うい
いねこれいいねこれ大学生ぐらい時間がないと
読めないね
それか病気したりして
病院にいたら、ね、そうだね病院にいたでも病院にいたら読まないねそれが多分、うんうん、落ちちゃうかも
まあでも、うん、聖書隣人愛の掟とかね、うん、意欲の原理とか、うん、まあ一回は読んでみたらいいんじゃないですか
はい
じゃあね
次回ね
割り振りね
はい
割り振りは
それ今撮りながらやる
うん、うん、それが楽しい、
ね、楽しい
紙の音
紙の音ほんと持ってるんだね、うん、電子じゃないんだけど
じゃあ、うん、序文か一章どっちがいい
一章
おー、うん、OK
いいの、
うん、量的には序文が同じぐらいだ
な同じぐらい
30ページぐらい
結構でも序文読んどかないと大変だよね
うん、うん、OK じゃあ序文
序文ね新井さんが序文ね、
う
ん、
俺
あれ
序文そうそうそう、
うん、で俺一章ね、うん、
序文
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 スティーブ・ジョブンズみたいな、う
ん、あのお湯の中に序文、
うん、序文って入るみたいな
そうまず使ってみて
使ってみてね、そうね。暑いか、うん、暑いかどうか分かんないからね。
実はそれが序文の語源なんですから。序文と入ってる。
そうなんだ。
知らなかった。
知らなかった。
みんなに広げてこれ。
え、みんなに教えるわじゃあ。
先生、先生、はい。序文って実は序文っていうのが語源なんだって。この間知りました。
言うのね
序文
発見ね発見
オノマトペがあって
オノマトペあ面白い、うん、
じゃあ今日はこのようにお相手は新井剛と
吾妻ひろしでした
さよなら
新井剛吾妻ひろしの5丁目ラジオこの番組は社会学ドリルこの理不尽な世界の片隅でガーナの布地日本製法の服チェリエカカオ株式会社リブロス楽々生態院株式会社モジュール以上の協賛でお送りしました。